iPhone ほっとけない第45回でございます。この番組は iPhone3GS を日本で最初に手に入れたトマト屋と、そのトマト屋よりも先に iPhone4 を手に入れたユッキさんが今日は、
はい、
ゲストで来ていただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もうさ、最近だってちょっと4が欲しくなってきちゃってさ。
あら
でもなんか今買ったら負けかなっていうのがね。
負けですか？なんか。まあ負けだよね。
そう、なんかいや、この、うん、スパン的に、うん、そろそろ iPhone4 が安くなるじゃないですか。きっと。
う
ん、
まあそうだね。
うん、前もまあ 3G でも 3GS でもこのエビバディキャンペーン的な感じで、うん、まあ0円になったりとか、限りなく0に近い値段、
うん、
になって、まあそこで買うのも一個ありかなと思うんですけど、うん、まあ半年したら、なんか、
ね、白いのがね。
白も出るかもしれないし、うん、その、5的なものとか、まだ 4GS なのか何なのか知らないけど、うん、出るわけでしょ？
出ますね、きっとね。
負けだろ。だったら、あと10ヶ月待ってもいいんじゃないかなと思うんですけどもね。
なるほど。
多分次も6月、7月の間ぐらいですかね。夏かな？夏ぐらい。うん、まあ、例年からいけば、夏ぐらいかなと思うんですけども、まあ今日はそんな、ユッキーさんの iPhone4 を横目に見ながら、は
い、
おもむろに置いとくなって、悲しくなるから。
おもむろに、ね、あの、サイドスクリーンの
ように。サイドスクリーンのように置いてありますけども。うん、まあ、45回、まあ、実はですね、この1個前の配信で、
はい、
まあ、ちょっと近況報告的な番組を配信させていただきまして、はい、まあ、ユッキーさんよくご存知の、ヨウさんっていう。
はい。はい、
ご存知でしょ？
いや、ご存知ですよ。
大丈夫でしょ、はい、なんかさっきどうでもいいみたいなこと言ってた
けど。いやいやいや、どうもないですよ。ちょっと、失礼な、まっ、
ヨウさんがですね、実に約半年ぶりにこちらのスタジオ本さん、はいはい、いらっしゃいまして、
お
ユキさんも久々。
僕もですね。
どう、
いつ
4月以降来た？
来てないよ。
うちには来たっけ？うちにも来てないから。
あ、君んちもね、前までは来たけどね、うん、君がいなかったりとか、ね、そんな感じだったような気がするな。
まあまあまあ、そうね、ちょっと予定が合わなかったりとか、
うん、そうそうそう。
今度はユッキンち行くから。
ああ、ぜひ、ね、行かせていただければ。
はい、ユッキンちもあれしょ、ここみたいにもスタジオになってんでしょ、は
い、なってないですよ。
なってないの？
なってないですよ。まだなってないですよ。そもそもマイクがだってダイナミックマイクしかないから、ね。
まあまあね、ここみたいな繊細なマイクではできないですけど。まあ一応 iPhone の番組なんで、まあ、iPhone の話もしようかなということで。
はいはい、まあ iPhone の話しないと。
あ、しないと一応いけないからね。で、まあ普通ね、普通こういう Apple とか Mac 系の番組だったら、まあ今一番ホットなニュース、まあ Apple の新製品が出ました。バックトゥザ・マック、出ましたけど、
うん、
まあそれはそれで重要なんですけど、うん、まあ、僕としてはね、もっと大事な新製品があるわけですよ。うん
う
ん、
おう、
こちらがですね、はい、参考レアモノショップさんがね、
はい、あの、まあ、毎度おなじみの、
ご存知の方はご存知かもしれない、はい、参考レアモノショップさんが出してらっしゃるこのね、ケーブルが一本あるんですけども、
はい、見えないですね、これね、
このケーブルがね、はい、一番言っちゃいけないやつね、このとかね、はい、
この
あの端っこまあ二つケーブルなんで両端あるんですけど、一、はい、つが、はい、ドックケーブル、
はい、
まあ iPhone とかに刺さるドックケーブルで、
はい、iPhone に刺さるやつですね、
はい、うん、片方が、うん、HDMI 端子、
はい、
まあ今だったら薄型テレビとか大体ついてたりとか、ね、まああとはゲーム機とかの出力で大体ついてたりとか、
ついてますね。
最近はもうパソコンでもね結構ついてるのが、
あ、ついてるやつあるね、
そうそう、
結構ね、
あったりするんですけども、
Mac はまだですよね。
Mac はでもまあ一応あのディスプレイポート、ミニディスプレイポートから HDMI に変換するみたいな、
う
ん、ケーブルが、まあ多分そろそろオフィシャルでも出るんじゃないかな。オフィシャルで出たのかな。まあサードパーティーでは少なくとも出てるんで、うん、まあそういうのにつけれるということで、まあ今まで実はオフィシャルの方で Apple 公式でこの RGB のケーブル、
はい、
片方がドックケーブルになってて、もう一個がアナログの、う
ん、
ね、
うん、なんでアナログなんだっていう。
まあまあね、何ですか、 D サブ15ピンとかっていうのかな。
ああ、だね。
っていうな、うん、まあ、よく、まあ、俗に言う青いケーブル。
青いやつですね。
プロジェクターとかにつなぐやつね。
あの、ネジ止めるの大変な、あれね。
もういいだろ、みたいな。もう、カチャッとやってくれよって思うんだけど、このはオフィシャルでずっとあの、iPad の発売と同時に出てまして、うん、
はい、
まあ、悲しいからあれなんだよね。iPad にはつきます。うん、もちろん、うん、iPad の同時発売なんで。で、ユキさんの iPhone4 にもつくんですよね。
はい、さっき試しましたね。
さっき出ましたね、音声、あの、映像が出たんですけど、モニターに。さっきつけたんだよね、はい、iPhone3GS。
うん、出ない。
いや、出ないだけならいいよ。うん、 このアクセサリーには対応していませんっていう。
あの黄色いあれですね。
なんかまあポップアップで出ちゃうっていう悲しい現実。まあそれもあってちょっと iPhone4 がマジで欲しくなっちゃったのもあるんだけど。
なるほどなるほど。
まあそんなわけでまあちょっとまあ今まではその RGB だったのが HDMI で繋がるようになったということで、うん、ちょっとまだ検証はできてないんですけども、どうやら音声も一緒に HDMI なんで。
うん、
今までだったらこれ、D サブのこの RGB の方で、映像を出して、で、はい、音声はまあ、イヤホン端子とかから撮れば、みたいな感じだったのが、今度は音声も同時に行くと。なんで、テレビ側にスピーカーとかもついてたりとか、うん、あとはまあ、アンプ、うん、HDMI がついてるフリーアンプみたいなのがあるんで、ね、そこに入れればまあ、まあ、サラウンドで出す必要があるか分かんないけど、うん、まあまあまあ、うん、
iPhone からね、
そういうね、そういうこともできなくはないっていうのが出てまして、うん、
はい、
でなんかすげえじゃんと思って買ったんですよ、
うん、買ったと。
サンコーレアモノショップで、うん、今日現在、まあ、まだなんか通販の方は出てないのかな、もう売り切れちゃってるみたい。
あ、そうなの。
もうやっぱりこれはすごいっつうので売り切れちゃってて5980円。
いや結構高いな
ちょっと
結構高いな。
でしょかなり躊躇した、
うん、
かなり躊躇して、でこのアナログ用のは多分そんなしなかったんで、ね、3000か2000いくらだったと思うんですけど、
うん、そうですね、
ゴッキュッパーはちょっとだいぶ躊躇したんですけど、
うん、まあ音声も一緒だから、
まあまあまあいいかなと思って買ったのはいいんだけど、うん、家帰ってきたらこれ刺さんねんだよね。RGB じゃねえ、 RGB はあるんだけど、うん、HDMI 対応の画面とか持ってなかったんだよね。
なんで持ってないの買ったのよ。
いやそれは、ね、一応訳があって、それ僕もそこまでバカじゃないですよ、
はい、
実はこの HDMI 端子っていうのはちょっとまあ専門的な話であれなんですけども、はい、今パソコンいろいろね持ってらっしゃる方だと、ディスプレイの接続端子で今までの RGB じゃなくて DVI-D っていうね、
はい、
まあ、デジタル形式でこうつなぐ端子がついてるんですけど、
はい、なんか難しい話になってきましたけど大丈夫ですか。そ
う、デジタル端子と HDMI 端子っていうのは実は互換性があるんですよ、
はい、
まあ、もともとそのデジタル端子を元に作ったのが HDMI 端子でどうのこうのっていう話に流れてくるんですけど、
はい、
互換があるんで、こう、アダプターが売ってあるんですよね。
ああ、その変換アダプター、
ね。変換アダプターみたいなのがあって、はい、なぜか僕持ってたんですよね。
うん、なんで持ってるかよくわかんないけどね。
で、これを使えばいけんじゃないかと思って。
なるほど。
なんで、iPhone から、ドックコネクタで接続して、HDMI で、変換コネクタを挿して、で、モニターへっていう、はい、DVI のモニターへってのを考えてて、はい、完璧だろうと、
うん。
これは見えんじゃねえかと思って、まあ、さっきね、ゆきさんともやりましたけど、
はい、
まず iPhone3GS、はい、認識しない。
はい、
で、iPad、はい、僕持ってますから。
はい、
チラッと映る。
チラッと
0.2 秒ぐらい映る。
0.2 秒ぐらい。
で、iPhone4、
はい、
なんか1秒おきに、0.2 秒ぐらい映る。
ああ、
近みたいな。
ずっと見続けてると、ポケモン現象みたいな、ね。
そう、完全にポリゴンのあれで。
あれがね。
入院しなきゃいけないなくなるような感じ。うん、
感じね。
で、まあ、結論から言うと、まあ、使えませんでした。
はい。
なんで、まあ、こう、これ、売るか、
売るか、
払うか、ヤフオクで買ってくんねえかな、誰が8000円ぐらいで。
8000円。いやー、どうだろう、ね。
まあまあまあ、もしくは、あとは普通に HDMI 端子付きの今、まあ20型ぐらいのディスプレイ、まあ、全然1万円とか2万円ぐらいで出てるんで、うん、まあそちらを買うか、まあでもそこまでして iPad の画面を出したいかって言われたらそうでもないんだけどさ。まあなんで買っちゃったのっていうとこは突っ込まないでほしいな。それはほら、iPad、MacBook Air が出た瞬間に買っちゃった君たちも一緒だから。
ね、
聞いてる人絶対ね、何人か11インチで、うん、特に必要ないのに買ってるから。
絶対ね。
絶対買ってる。
いるよね。う
ん、まあそんなじゃあ、MacBook Air 11インチと13インチ出ましたんで、そっちの話はじゃあ本編でやりましょう。はい、これ本編でやったら続かねえから、絶対。
もう終わってんじゃん、だって。
これはもう今終わりました。
終わりましたね。
本編の方では、は
い、残念な感じ、ね。
Back to the Mac の、
はい。
いろいろお話をしていければなと思います。はい、それでは、iPhone ホットキャラ45回もお付き合いくださいませ。はい、ちょっとまた機材の 調子があんまりよろしくないですかね。
はい。
もうなんかたまにあるんですよね。こうやっぱちょっとマシンが古いからなのか、なんかソフト的なことなのか分かんないんですけども。
あの、処理落ちした部分は、あの、後でこう切り刻んで。
いや、マジで、もう編集したくないんだよ、もう。ゆきさんのね、iPhone 4が早く紹介しろって感じでね、ガタッと落ちましたけども。
いやいやいやいや。
まあ今回はまあ、まあ先日行われましたの、バックトゥーザマックということで、ゆき見ましたか？あの、もちろんキーノートは生で見たよね。
見てないっす。
深夜2時に。
見てないっす。
見るでしょう。
見ねえよ。
いや、僕は次の日、あれだったから、歯医者に行くっていう理由で午前休だったから。
うわでも君んとこそもそもだって午前がねえだろ。ほとんど。
11時から始まりだからね。
ほとんどねえだろ。こっちは9時からなんですよ。
まあ、あの日はですね、確かですね、はい、まあ2時から、昨日と見始めまして、
はい、
ツイキャスの方で番組というか、まあ生で実況しまして、
はい、
その後ね、寝たのが多分ね、4時とか5時とかで、うん、で、朝起きたのは11時。
お
でも12時から歯医者の予約があったんで、歯医者があったのは本当ですからね。
本当
歯医者があったのは本当。
本当なんですか？
それは本当。12時から歯医者に行って、その後、まあ、俺が終わって10、13時ぐらいに、まあ、出社したんですけども、まあそこでいろんなものが出ました。
はい。
いろいろ出まして、まあ、大まかに言うと、まあ、MacOS10.7 ですか、次。
はい。
ね、今、スノーレパードの次、ライオン。の、まあ、プレビュー、先行プレビュー。まあ、発売とかではなかったんですけども、はい、まあ、かなりグッときました。それは一つグッときました。そして、まあ、それ以上にグッときたのが、またね、アイライフ
。アイライフさ、
アイライフ。
そう、アイライフね。
アイライフ買いました。
買っちゃったんですか、はい。早いですね。
あの、その日のうちに、アップルのオンラインストアで、はい、まあ、購入したんですけども、はい、まあ、よく考えたら、普通に帰りにヨドバシとかで買った方が早かったんでね。
ああ、まあ確かにね。
今朝届きました。
今朝ですか？
今朝の土曜日の朝届きました。
はい、なるほど。
結構ね、時間がかかった印象でした。はい、まあ今、いろいろね、さっきまでは iPhone をいじってたんですけど、
はい、
かなりね、うん、スライドショーが、笑っちゃうね。
はい、何それ？
映画とかいらない。
あ、そうなの？
あのね、出先で多分これからムービー撮らなくなると思う。
本当か。
なんかもう写真でいい。写真すげえなって思う。
そうなの？そんなにすごいの？
スライドショーが、あ、もうこれ映画じゃんみたいな。
へー。
だからまあさっきのその HDMI とかの話じゃないですけど、はい、まあ今ミニディスプレイポートから HDMI で出るんで、はい、まあ50インチとか60インチとかの薄型液晶とか持ってらっしゃる方は、もういいよ、それで。
ああ。
かっこよすぎる。
あ、そうなんだ。
で、まあ GPS の情報とかも、まあ後からも付加できますんで、はい、それやれば、もう、いろいろ各地を点々とした図も出ますし、
はい。
笑っちゃった。
笑っちゃった。
うん、なんか、いや、僕らちょっと映像とかやってるじゃないですか。
そうですね。
まあ趣味も仕事もいろいろ含めて、
はい。
ああ、なんか映像って何なんだろうって思うぐらい、
そんなにすごいの？
あ、写真でもここまでいけんだったら、みたいな感じは若干ありました。
そんなにすごいんですか、うん、
まあ、もちろん映像は映像のね、ものがあるんですけど、はい、すごいその昔に撮ってた写真とかも、うん、改めて見てみたら、うん、なんかもう何回も言うけど、笑っちゃう感じ。あ、うん、ああ、新しい世界だっていう感じなんで。
え、何？それはあの、こう、トランジションの仕方が斬新とかいう風なあれではなくて。
トランジションが斬新なんですけど、うん、多分ね、僕の予想なんですけど、
はい、
まあ、これはちょっと11からの新機能か分かんない。僕実は、この前、1個前のは飛ばしてアップデートしてるんで、分かんないんですけど、はい、あの顔の部分をしっかりセンターに持ってくるんですよ。
ああ。
今までって結構、無視だったじゃないですか、そういう部分。
まあね。
顔とか無視で写真のなんか、真ん中辺とかだったじゃないですか。うんうん、だからいわゆる日の丸構図じゃない写真って、
うん、
みたいな、なっちゃうんですよね。
あれですよね。あの、こう、顔じゃな、顔、こう、なんか、ポートレートで映ってると、顔じゃなくてネクタイから出てくる。
うん、そうそうそう。で、実は昔の多分 iPhone でも、ここが顔ですよ、みたいな、確かね、はい、指定みたいなのが一枚ずつやって、完成度の高いのはできたんだろうけど、うん、もう今回は自動でやっても、もうたまたまそういう写真が多かったのかもしれないですけど、びっくりするぐらい顔なんですよ。
へ
ぇ、正直、あの、景色のスライドショーは全く向いてないです。多分あんまり面白くないと思う。だやっぱり、もうなんだろうな。まあ学生さんだったらまあサークルとかもあるだろうし、うん、まあ会社員の方も社員旅行とか。でまあ、あとはまあ高校生、中学生も修学旅行とか。そういうののビデオじゃねえ、写真撮ったらすっごい。うん、 笑っちゃうよ。
なるほどね。やっぱヒットフォーカスされてるみたいな。
みたいな気がするけど、ちょっと細かいところまではわかんないですけど、うん、なんかそういう印象。で、iMovie がちょっと使ってないんですけど、デモだけ見ると、もう、こっちも笑っちゃうよ。ゆき見た？全然見てない。
いや、ね、ちょっと見ようと思って全然見れてないんですけど、まあ、皆さんの、ツイートの端々からだんだんわかるんですけどね。
基本的な編集部分は多分そんなに、まあ、リアルタイムでレンダリングがなんかあんましなくてもいいとか、はい、エフェクトが増えましたとかいろいろあるんですけど、一個大きく増えたのが予告ムービーみたいなのが、簡単に作れると。まあ、例えば10分15分の、まあ、家族旅行でどこどこに行きました。まあ、例えば箱根に行きました。家族旅行2010夏みたいなのを作ったとして、まあ、それやっぱり20分ぐらいじゃないですか。でそれそのまんま言う、まず YouTube に上がんないしね。10分以上のものは上がらないし、まあ自分たちで見るならまだしも、人に押し付けるにしてもちょっときついじゃん。かわいそうじゃん。まあね、まあやっぱり自分の子供のさ映像とか見せたいけどさ、ちょっと20分の映像を見ろってのは酷だから、
酷ですね。
そういうためなのかわかんないですけど、1分とか2分ぐらいのショートムービー、
いわゆるあれですね、ニコ動で言うとこうの忙しい人の動画ってあれですね。
まあそういう、それでもいいし、まああとはまあテレビでやってるような映画の予告編ね、
はい、
的なものが簡単にできる、もうしかも、何ウィザード的にできる。上から順番に、どんな動画を入れたらいいかが、はい、もう、あらかじめ決まってて、ここは寄りの絵を入れてくださいとか、うん、ここは引きで3人ぐらいいる絵を入れてくださいとか、はい、右から左へ動いてる絵を入れてくださいとか、全部書いてあって、だまあ、正直その素人が、その絵を撮ってるかって言われたらわかんないけど、はい、でもまあ大体選んで、で、それ手動で選ぶんじゃないんだよね。もう映像が解析されてて、なんか、引きと寄りとかって、もうチェックしたら出てくるの。
この部分とこの部分、そうじゃあどれをやりますかみたいな感じで。
で、だからまあ、それで、まあ、だから、よりの、もう顔のアップの絵を入れてくださいっていうところになったら、あ、じゃあ下のその、ムービーを選ぶウィンドウで、じゃあアップのとこってチェックを入れると、アップのとこがバーって出てきて、じゃあこれ俺の顔だからこれ入れようかな。選んで、ポンって入れると、OK。それを、10回ぐらい、10回もないから繰り返すと、もう、躍動感がある。あとはテキストをちょいちょい入れて、で、またね、憎いのがね、最後の、エンドクレジット。はい。いろいろあるんですけど、はい、何こう、画面中が全部こう字がちっちゃい字でバババババって出る感じの映画の最後の終わりあるじゃないですか。
あ、ありますね。
しかもちょっと本当の大きさがまちまちだ。あえてまちまちになってるような。あれができるんだよね、あれが。ただ、うん、イベントの方では、英語だったからさ。人の名前もちろん英語じゃん。アメリカのあれだから。ねうん、ちょっと、だからかっこいいけど、あれが日本語の開きのフォントになった時に、綺麗かどうかはちょっと保証いたしかねる。
なるほどね。
まあ、ローマ字でやるとか、あれは必要かもしれないですけど、なんかね、漢字で、なんか田中太郎って書いてあったらどうなのっていう気はちょっとしたけどね。
いやでも、そこはフォント変えられないんですよ。
あ、フォント変えれます、
変えれるんですよ、ね。
変えれるんだけど、でもなかなか平木の以外のフォントを買ってくるわけでしょ。
ああ、まあそうか。買ってくるか。
まあ、イラストレーターとか、アドビ系のが入ってるとも若干入ってたりとかは、まあね、小塚民調だっけ、うん、ああいうのが入ってたりとかするかもしれないですけど、はい、普通はないはずですから、
はい、
そうなると、まあどこどうなんだろうと思いますけど、でもその機能は本当に、多分、もう、そろそろ多分 YouTube とかでもいろんな外人さんが上げてるやつとか、日本人が上げてるのがちょいちょい出てくると思いますけど、恐ろしく。だって構成まで全部プロが考えてんだから。それはすごいよね。
まあ、そうやね。
テンプレに入れてるだけだからさ。うん、それはびっくりしちゃった。で、まあ、ハイライフはそんな感じで、まあ、じゃあガレージバンドは多分、ユッキーが来たらびっくりする機能も入ってんだけど。
はい、ガレージバンドはですね、フレックスタイムですか？
そうそうそう。
あれですよね。
ピッチシフトね、簡単に言うと。
はい、はい、あれですよ。まあ、ひどいですよね、もうあれね。
なんで、何がひどいの？
いやいや、あれはね、もともとね、ロジックっていうアップルの方で出してる、プロ用っていうか、その。
まあ、ガレージバンドからのステップアップ。
そうそうそうそう。
iMovie に対するファイナルカットエクスプレスみたいな、はい、とか、ファイナルカットプロみたいなね、位置づけですけど。
位置づけのまあ、いわゆるその、音編集ソフトというか、その曲を作るためのね、僕も使ってるんですけど、で、それの一番最新バージョンの何が売りだったかというと、その、いわゆるそのフレックスタイムといって、要はタイミングがずれて歌っちゃったりとかしたやつも、こう、ちょちょちょってこう、いじると、こう、見事に、こう、うまーく歌ったように見えるとか、うまーく弾いたように、こう、タイミングを、こう、音程をずらさずに調整できると。
だ、まあ、後でちょっとごまかしが効くツールが、 この前何ロジックでもプロじゃないでしょ。
ロジックのプロです、ね。
あ、プロで？
はい。
あ、でも結構そういう波形とか音楽編集のソフトってピッチシフトは結構要じゃないのかな。
いや、ピッチシフトは確かに今まで回ったんですけど、うんうん、要はその波形のね、そのピークのところをピッピッピッってこう、何、線をこう引いてくれて、うん、で、こっからここの区間をこっちを伸ばしてこっちを短くするみたいな、
うん、
ちょっと画面がないとわかりにくいんですけど、そういうことがすごい簡単にできるようになったっていうのが売りだったんですよ。それが、あれ、ガイマンでできるじゃん。
まあでもそれを言いますとですね、それを言うと、はい、ファイナルカットの方も、はい、実は、スムースカムっていう、
はい、
手ブレ補正の、すごい強力な、はい、まあ、解決策があったわけですよ。はい、ファイナルカットプロ、ファイナルカットスタジオで出て、はい、もうそれが欲しくて、まあ、アップグレードっていうか買ったんですけど、はい、まあ、iMovie につきましたよね。手ブレ補正という名で、どう見てもあれスムースカムにしか見えねえもんな。
もうなんかね。
で、そう、で、今まで、なんか、うん、そう、ファイナルカットプロにしかついてなかった、はい、プロレズっていうね、
はい、
動画の圧縮方式があるんですけど、はい、今までは iMovie と、
はい、
ファイナルカットエクスプレスは、Apple Intermedia Codec っていうね、またちょっと変な話になっちゃうけど、
変な話だね、
ハイビジョンの映像を扱うには、その AIC っていう、はい、ちょっと画質の落ちるし、うん、ファイルもちょっと大きいみたいなのを使ってて、うん、で、そのプロ版に関しては、プロレズっていう、非常に綺麗なんだけど、ファイルサイズも小さいっていう、うん、そこで差別感があったんですけど、はいはい、なんかどうやら最近ね、エクスプレスにこのプロレスが載ってるらしいんだよね。
おっと。
これちょっとね、僕も見ないとわかんないですけど、実はこの新しいアイライフもなんかプロレスになってんじゃないかと、思うと気が気じゃないよね。
なってる可能性は高いですよね。
まだ見てないからわかんないですけど、ちょっとね、あ、いや、いいことですよ。いいことだと思うんですよね。そのやっぱり、うん、このプロ向けのものがコンシューマー用に、うん、で、もちろんインターフェースは分かりやすいはずじゃないですか。アイライフ系の方が、
うん。
いいことなんだけど、ちょっとやっぱりほら、貧乏根性があるからさ。
ね、分かりますよ。
貧乏症だからさ、そこーみたいな感じになっちゃうわけですよね。う
ん、ねえ、せっかくお金出して買ったのに。無料かよみたいな。
まあまあね。でも今回これアイライフめっちゃ安いからね。4800円だよ。
ね。
ワンライセンスだけど。
ね。
びっくりするよね。まあまあでも確かに、今までも、いわゆるアップデート版アップグレード版がなかったんで、うん、やっぱ毎回毎回1万円出すっていうのはちょっとあれかなっていう気がしてたんですけど、うん、まあ、お求めやすい価格でなったと。で、まあ、なんだかんだで、まあ、ソフトウェア的なアップデート非常に多くありました。
うん、
でもやっぱり皆さんが待ち望んでたのは、やっぱりこの、ハード。
ハードですね。
やっぱまあまあ、元をたどれば一応、コンピューター屋さんですから。
はい。
アップル自体は。
元をたどせば、ね。
元をたどせば。でも僕はそこにこだわる必要はないと思うんですけどね。うん、まあそれで出てきたこの、満を持して出てきた MacBook Air。
はい。
これに関してはまず僕はちょっとお詫びをさせていただきたいと。
はい。
お詫びをしたいんですけども、実は僕ですね、はい、iPad が出た時に、はい、MacBook Air はもうなくなるだろうって、ラインナップから。
うん。
いわゆる G4 キューブ的な道をたどるんじゃないかと。
うん。
なかったことになるんじゃないかと、力説しておりましたが、全くの間違いでした。お詫びさせていただきます。僕はその時にすごいやっぱ誤解をしてたんですよ。
はい。
Apple の、なんだろう、コンピューターっていうのは、デスクトップは、まあ、Mac Pro を基準に、まあ、iMac みたいなファミリーユースがある。で、MacBook、ラップトップの方は MacBook Pro っていうのを、まあ、頂点に MacBook があるって今までその体制だったんで、まあ、今後もその MacBook か、ま、あ、MacBook が、このラップトップ自体のこのファミリーユースというか、ライトユーザー向けのところは MacBook が牽引していくと思ってたんですよね、ずっと。
はい、
まあ、Pro はやっぱり Pro が使うものっていう感じで、うん、MacBook が牽引していくものだと思ってたんですけど、
はい、
でも気づくべきでしたね。Pro を廃止したりとか、いろいろ減らした時点で気づくべきでした。
うん、
本来 Apple のラップトップを牽引するのは Air だったんですよね。
なるほど。
Air が、Apple が答えとして出したラップトップの姿なんですよ。これが究極のラップトップだっていう形なんですよね。
なるほど。
だからこれやっとエアーが正当進化してここにやってきた。だからね、今迷ってる方、とりあえずエアーの13インチを買ってください。
買ってくださいよ。
買ってください。
買っちゃうんですか。
ね、ちょっとツイッターの方にも書いたんですけど、
はい、
やっぱりこのエアーが出ることによって何が悩ましいかっていうと、その新しく、Apple 製品買いたいな、Mac 買いたいな、うん、やっぱり iPhone とか iPad を買っちゃって、Apple 製品欲しいなって思ってる人が、
う
っぱどの Mac を買ったらいいんだろうって。
そうですね。
うん。非常にやっぱり選択肢が今、逆に増えすぎてる。昔はもっと、ある意味狭かったじゃないですか。うん、
まあ狭かったですね。
狭かったところがあって、でも本来だったら、こういう新製品が出た後の番組は、スペックについてああだこうだ言うんですけど、はい、今回はあと5分使って、どの Mac を聞いてるあなたが買うかを、僕が説得します。
は
い、
お
ただ、はい、ユッキーは説得できない。
俺は説得できない。
説得できない。
あれ、ね、持ってるもんだって。
まあ、すでに持ってるってのもあるし、やっぱりね、ユッキーは、俺と一緒で、うん、あの、こちら側、プロ側、プロ向けを使うべき、だってロジックもそうだよ。なかなか動かないでしょ。
動かないっすよ。だって、動くわけないじゃないですか。まあ動くと思うけどね、新しいやつだから。
動くと思うけど。で、じゃあまずじゃあ、うちらみたいな人。うちらみたいな人って言っても、うちらより全然使う人はもっといるから、あれなんだけど、映像とか、音声とか、あとはまあ、写真でもローデータとか、例えばアパーチャーとか、ライトルームとかでガンガンロー現像する人は、ある意味迷う必要がない。Mac Pro ないし、MacBook Pro の、15インチの HD 画質以上、ハイレゾ以上、
はい、
ここが最低ライン、ね、もしくは17インチ、もか、17インチはねちょっとでかすぎるからね、
ちょっとねでかいよね、
ちょっとでかいかなって気がして、で僕自体は今は MacBook Pro の15インチの、ハイレゾ、あの、はい、解像度が上がってるバージョンで、ちょっとね無理して Core i7 にしたんだけど、Core i7 にしたのはいいんだけど、
はい、
ほら Final Cut Pro って32ビットアプリケーションなんですよね。
ああ
何の恩恵も受けないんでね。で、コアシリーズって4コアなんですよ。はい、4つ、まあ、CPU がついてて、はい、まあ、4人で仲良くやりましょうやって感じなんですけど、はい、大体2人サボってんですよね。
ああ
2人サボってて、残りの2人も7割仕事。
ああ、なるほどね。
なんかちょっとね、機械だけ先行しちゃってる感があるんで、まあ、今後のちょっと、ソフトウェアのアップデートに期待したいんですけども、うん、まあなんで、ちょっと何か作りたい、何かを作りたいって思ってる人はもう迷わず、プロ、なんとかプロってついてるシリーズを買うこと。はい、
そうですね。
買うことね。
それは思います。
うん、買うこと。これは決定ね。で、次の決定事項なんだけど、
はい、
初めて Mac を買います。
はい、
初めて Mac を買います。で、基本的には、メール閲覧、うん、ウェブ閲覧、うん、あとはまあ、書類作成、うん、まあ例えばワードとかエクセルとかがほとんどで、うん、まあ写真を撮っても普通のコンデジかエントリークラスの一眼レフカメラで撮って、うん、iPhone でみんなで見て楽しかったらいいよみたいな人、うん、あとまあ映像もそのコンデジとかのおまけって、まあ最近もうすごいけどね、うん、コンデジのムービー、
うん、
あれで撮ってるのをまあ iMovie でやればいいかなみたいな、うん、iMovie 結構動くんだよ。触ってきたけど、エア。エアは iMovie が意外と動くことが分かった。特に13インチは。なんで、そういう人は13インチを買いに今すぐ行ってください。
今すぐ
行ってください。
今すぐ行くと。
これ聞きながら行ってください。
なるほど。
で、Apple Care には入らないこと。
そこポイントね。
でもね、今回実は Apple Care 入ってもいいかなと、ちょっと僕も思ってる節があって、
はい、
安くなったんだよね。
あ、そうなの？
Apple Care。なんかね、
はいはい、
普通 Apple Care のイメージって3万ぐらい。
うん、そう、高いんだよ ね、あれね。
なんだよ、みたいな思ってたら、うん、なんかね、2万いくらになってたんだよ、ね。
あ、そうなの？
なんか、その原因わかんない。円高がどうとか、そういう大人の事情もあるのかもしんないけど、うん、まあ全体的に実は今回、MacBook Pro も他のシリーズも、1万円前後かな、
うん、
値下がったんですよ、実は。
そうですよね。
MacBook 全体も。うん、その関係なのが、ちょっと Apple Care が安くなったんで、若干ありっちゃありかなって気もするんですけど、うん、結構意外と探すと家電量販店の何か保証の方が良かったりとか、
うん、
なんかね、ソフマップがね、昔ほど旨味がないらしい。
あのソフマップのなんだっけ、なんとかワランティー。
あの、パーフェクトワランティー。
パーフェクトワランティー。
っていうのがあったんだけど、
そうそう、
今までは簡単に説明すると、なんか Mac が壊れてきたかなと思ったら、金槌とかでぶっ壊して持ってくと、新品になるみたいな。ざっくり言うとね。ざっくり言うとそういう。
ざっくり言うとね。
そういうシステムだったんですけど、はい、なんかやっぱりのビッグカメラグループとかになって、はい、影響なのか何なのか結構変わったらしいんで、
でお金積まないとねいけなくなった
って、なんかちょっとそこら辺はちょっと皆さん各自でご確認していただいて、はい、いただきたいんですで、まあそれは Apple Care はまあまあまあ、まあ、つけなければいいんじゃないの、
うん、
でまあ学生さんはもちろんアカデミックなんちゃらをやってもらえれば、
はい、
まあ 5% から 10% 引きになるでしょうし、はい、あとはなんかもうねすでに量販店系ヤマダとかあっち系はもう 10% ポイント出してるところも、
あ、そうなんですか、
あるらしいって噂を、あとはまあ交渉次第で何かなるんじゃないかって話も聞いてますし、なんでまあ13インチ基本的に13インチ、うん、で もう一個ね、疑問に出てくるのが、はい、11インチを買う人はどういう人なのか。
はい。
11インチを買う人は、僕二つに分かれると思うんですよ。
二つに分かれる。なんで
一つ目はね、お金持ち？
あ、まあ、それはね、
暇だから買う的な。
暇だからとかですよね、
うん。でもいや、ぶっちゃけで言うと11インチって89,800円とかだっけ、はい、8万だ、うん、9万しないんですよね。うん、正直、お小遣いというか、ちょっと、うん、えいやって感じで、買えちゃうじゃないですか。うん、
ぶっちゃけ衝動買いで、そうね、いけちゃうというかね。
正直10万超えると、で、うん、今までのエアーはやっぱり20万ぐらいが、最低ラインだったじゃないですか。すね、なんと、やっぱ SSD 積んでどうのってやっていくと、それが2桁を切ってくると、あ、いけんじゃねえとか、うん、ちょっとやらしい話、クレジットカードで何回か払いにすれば、いいんじゃないみたいな。
だって別に、だって俺全然5桁だったらクレジットカード切りますよ。
でしょでしょ
切っちゃいます
よ。いっちゃいそうだし、あとは、まあ、プレゼント。
はい。
贈り物にするにも、さ、びっくりしちゃったんだけどさ、うん、ブランド物のバッグとかって平気で15万とか30万すんだね。
ああ、買おうとしたんですか。
そんなもん貢ぐぐらいだったら全然エアーでいいんじゃない。
あ、貢ごうとしたんですか。ああ、なるほどね。
だったら全然エアーとかの方が、はい、まあそれは喜んでくれる人だったらですよね。
はい。
多分普通の人だったら、はい、普通の女の人だったら、入ってやっても、はい、はあ、みたいな感じになると思うけど、
そうですよね。
まあ、理解がある、うん、まあね、女性とか、はい、奥様だったら、そういう、はい、まあ、ちょっと結婚記念日とか、はい、結婚記念日にエアーもらって、
ないな
ちょっとあれだけどさ、でプレゼントにも買えちゃうと、まあ、そういうちょっとお金が余ってたりとか、はい、まあ、ある程度自由が利く人、はい、まあ、お小遣い制のさ、うん、成田の人とかきついわけよ。
成田の人
正直。
そうだね。
多分大変だと思うわけよ。
そうですよね。
で、もう一つ、まあ、二つに分けたら、もう一つの残りの方なんですけど、はい、これはやっぱりビジネスマン。単純にビジネスマン。
うん、
普段、やっぱり、まあ、会社支給のレッツノートとか、大体なんか、なんだろうね、あのレッツノート率。
レッツノートと、ティンクパッドですか？
千代田区、丸の内とか、中央区あたりの、シンクパッドとレッツノート率。
はい。
あれ、なんなんだろう、山手線とかのさ。
しょうがないですよ、もうあれは。まあ、なんか、そういう進行があるんですよ。
でもやっぱ使いやすいよ、あれは。
俺ね。
あ、ダメ？
パナはダメだな。
ほ
んと？ツインパッドだな。
だからまあまあ、もし、まあやっぱりその互換性の問題もあるんで、やっぱ書類のやり取りがあるんで、うん、本当のビジネスユースで、例えば、エクセルで見積書がどうのとか、うん、ワードの文章がどうのとか、それはちょっとまあ互換性の問題がまだまだちょっとゼロではないんでね。
うん、いいじゃないですか、ブートキャンプでいるじゃないですか。ま
あそうそう。あのね、俺それはありだと思ってんだよね。うん、バイオ X っていう、バイオから、ソニーから出てる、同じような感じのやつがあるんですけど、
はい、
ミニノートはね。それ実はね、700g とかで超軽いんだけど、800とかね。でもやっぱりね、高い。
高い。
20万ぐらいしちゃうらしいから。
ああ。
そうなると、ね、やっぱエアーの11インチ
が。だって9万でしょ、うん、で、プラスでさ、まあ、Windows の OS 買ったってさ、うん、そんな大したんじゃない、
そう。だからまあ、その分ちょっと、SSD の容量を倍にする。
はい、
まあ、あれでも今すごいよね。SSD 倍にしてプラス1万円で、うん、メモリ2倍でプラス1万円だよ。
うん、
今まで SSD2 倍にしたら、いや、やったことあるエアーで。エアーでさ、なんか、128とかにしたら、プラス4万とかなってたから、
ね。そんなの？
確か3万とか4万なってて。
すごいね。
なんだよこれって思ってたのがあるんで。
はい。
だからね。で、そういうビジネスマンで買う人は、エアーを買いなさいと。
はい、はい。
で、13とか11インチのエアーを買った人は、これもプラスでね。
はい。
お金に余裕のある方は、はい、シネマディスプレイを買いなさい。ただ、
そこも？
ただ、シネマディスプレイは、ちょっと高いんで、9万ぐらいするんで、まあ2万円ぐらいのエーサーのディスプレイでもいいんで、うん、ね、家に帰ったらでかいディスプレイで見た方がいいよ。
ああ、うん、なるほど。
家に帰ったらそれでやればいいと思います。で、まあ、これね、言い忘れてましたけど、ここまでの話は iPhone と iPad は持ってる前提ね。基本的に。
そこ
基本的に。
そこからですか。
基本的に iPhone は出先で、こう、はい、まあ、常に使うとか、ツイッタークライアントとして使って、
はいはい、
iPad はベッドサイドとか、
はい、
まあ、パソコンまで、コンピューターまで行くまででもないなっていうものは、はい、iPad で済ませて、
はい、
まあ、ちょっとコンピューターでガッツリやろうって時は MacBook Air っていう。
なるほど。
この3つがある前提ね。
3つが。
で、
はい、
で、さらに、家が広くて、何個も部屋があって、もう家族がいるっていう、お家の方は、100歩譲って iMac を買ってもいいです。
なるほど。 そこまで譲らないといけない。
そこまで譲らないと iMac の、でも20インチダメね。27インチ。ね、はい。なんで27インチかっていうと、はい、まあ、テレビ的な使い方もできるってことと、はい、あとですね、これが一番大きい。外部ディスプレイになるんですよ。27インチは。なんで、最悪 iMac がどうしても欲しい人は、シネマディスプレイの代わりに13インチをつなげて、iMac に。だったら許す。
なるほど。
それは OK。
なるほど。
っていう感じなんで、はい、皆さんこれで買い方が分かっていただけ、はい、
分かったでしょうね。
絶対分かってねえと思うけどな。すげえ切れてる人いっぱいいると思うけど。この野郎って思ってる人いっぱいいると思うけど。
でも俺は結構あれです、納得しましたよ、これはね。
ただ、僕らは普通に、なんちゃらプロってつくのを買った方が絶対いい。
あ、それはそうですよね。
正直絶対いいです。はい。はい、ゆきさんは次でも何買う予定なんですか？
次はですね、来年の夏にほら、
ライオンが、ね、出ますよね。
ライオンのリリースに合わせて、ちょっとね、やっぱりね、27インチ本当欲しいんだよね。でも高いんだよね。
iMac？ うん。もうじゃあ引っ越せよ、もっと広いとこに。
いやいやいやいやいや。いや、普通に27インチ使えますよ。
でけえよ、絶対。
いやいやいや、いや。
まあ、でかいのは便利なんだけどね。でかいディスプレイは絶対便利なんだけど、なんかやっぱりね、僕としてはもうコンピューター自体がそもそもデスクトップっていうのはナンセンスだと思ってて、存在がそもそもね、はい、Mac Pro みたいなやっぱり本当のプロ用途のデスクトップはいいと思うんですけど、なんだろうな、部屋の間の移動をするのに配線がうじゃうじゃしてるというか、そもそももう、はい、もう線がついてる時点で嫌なの。
ああ、線ついてじゃないか、こいつも。
まあ、ついてるけど、はい、で、まあ、今の iMac はやっぱりね、すごい洗練されてるから、うん、電源のあのケーブルだけでいけるようになってますけど、でもなんかやっぱりちょっとそのケーブルって隠さなきゃいけないというか、奥にこう、ある程度設置しなきゃいけない。設置するっていう概念がコンピューターにあるうちは、なんかちょっとね、未来じゃないなっていう感じがあるんで、なんで、これから Mac を買う人は13インチの Air を買いなさいと。で、多分初めて買う人は、スーパードライブ買った方がいい。外付けの。あれさ、6000いくらだよ。
そんな安いの？
多分今回値下げしたと思うんですけど、
はい、
びっくりしちゃって、ほら、みんな誰もやると思うんですけど、新しいのが出たら、はい、アップルストアで仮で CTO してみるじゃん。
はい。
いろいろ組み合わせたりしてするじゃん。ね、で、いるかなと思って見せたら6800円。
安いな
って感じでしょ。で、だったら俺さ、うん、俺そこにある MacBook Pro が、CD ドライブ、スーパードライブ壊れてるから、うん、あ、じゃあそれに使おうかなと思ったんだけど、うん、あれね、Air 専用なんだよね。なんか内部的に止めてあるらしいって話を聞いた。
へ
ぇー。使えないらしい。エアじゃないと。
そう。普通に USB なのに？
USB なんだけど、特殊な、なんか、噂によるとなんか中に判定チップみたいなのが入ってるらしいっていう噂を聞いたんだけど。
そのうちあれでは参考レアモノショップにそれ突破するやつが。
そこまでして使うんだったら普通の使うけどな。
確かにな。
なんでそのセットと、あと、なんか安いディスプレイを買うのをおすすめします、うん、マウスはいりません、キーボードもいりません、うん、全部マルチのこのタッチパッドが全部解決してくれます。
そうそうそう。
まあそんだけで一切 MacBook Air のスペックには触れずに、はい、iPhone の時は45回やってまいりましたが、
おーすごいね、
うん、ちょっと時間超オーバーなんでね、
オーバーしてますね。
本編の方は終わりたいと思います。
はい、
じゃあイキさんお疲れ様でした。
はい、
まあ、iMac はね、いや iPhone ほっとけない第45回45回ね、はい、よくやってきたね45回もね。
もうすぐあれじゃないですか、
何
50回の節目が、もう
四半世紀じゃない、半世紀ね四半世紀はこの前やったまあね、節目ですけどね。さっきちょっと言い忘れたことがあって、はい、1個忘れてたんですよ、はい、MacBook 白、
うん、
白の MacBook、うん、あれ誰が買うのか、
うん、
学校、
あ、そうです。はい。
本当にね、学校。
はい。
やっぱ学校の授業っていうのは、そこそこ持ち歩いたりもしなきゃいけないだろうし、
うん、
で、そこそこ、やっぱなんかね、これ今総合学習の時間とか増えてるから、うん、なんか映像を作ってみましょうとか、うん、音楽作ってみましょうとか、
はい、やりますよ。
なんか、その、キーノートとかでプレゼンしてみましょうみたいな、はい、ミーハーな先生がいるわけよ。
いるんですよ。
多分一つの権利3人ぐらいは。
はい。 いや、ところがね、大学にもいっぱいいるんですよ、そういうのがね。
そうか、小中高だけじゃないんだね。
はい。iMovie で、あの、作れと。なんか、その英語の授業で。
本当に？
はい。しかも、でもその先生は、あの、使い方までは教えてくれないと。
ただの Mac 好きなの。
そうそう。
そういうこと。
で、教えてくれっていうふうに俺言われるみたいなね。そういう。
まあ、そういう感じになっちゃうよね。ね、
あるんですよね。
まあ、iMovie もさ、いや、うちらが触り始めた頃ってあの、iMovie HD の頃ですよね。
もう、あれもう思い出したくないよね、あれね。
あれ、最初ってさ、あれから、やっぱあまりにも変わりすぎて結構批判があったんですよね。
そうなんですか。
うん。今までの、ね、やっぱりいわゆるタイムライン方式から、ちょっと全然違う感じになったじゃないですか、正直。でもやっぱあれはあそこで切り替えて正解だったよね。だ途中まで、あの iMovie HD は並行してダウンロードできるようになってた。
あ、そう
なの？うん、実は。今回のこのバージョンになる前に。だからあれ、俺あそこでえいやっとやったアップルは本当に、英断というかね、素晴らしかったと思います。
いつだよ、もう、でも。あれ、だってあの時代はさ、もうほとんどさ、だって Windows のムービーメーカーとさ、変わらないぐらいのさ、ね、感じだったじゃん。
そうね。そうね、
まあ映像編集できますけど、みたいな。
まあ、でもなんかこのさ、その、ちまちまやってくるのはちょっとその、
そうそうそう、
いわゆるホビーユースとか、あれでやってくるのは違うよね。ファミリーユースでやってるのはちょっと違うよねっていうところに。あとまあ、やっぱり一つ大きかったのは、あの、SD カードでやっぱり映像を撮るようになって、こう、ワンテイクずつが短くなった。
あ、
今までやっぱりビデオって結構まあ、長く撮っちゃう。やっぱ一個撮ったら10分くらい撮らなきゃいけないとか。
まあ、長く撮るもしくはあれですよね。あの、長くなってしまうというか、ね、
そうそうそうそうそう。とか、まあ、あとは、まあ、うちらみたいな人だと、編集点とかを考えて、最初20秒動かずに撮って、こう撮って、最後、決めで15秒みたいな、そういう。
そこまで長く、な、固定しねえよ。
まあ、みたいな人は、まあ、一部だろうけど、そういうのも。だから、でも逆にそういう素材だったら、ポンポンポンって入れてっちゃえば、もうすぐムービーになっちゃって、そういう意味もあって、やっぱ iMovie はすごい進化した。で、まあ、やっぱ MacBook のいいところってのは、全部中途半端。良くも悪くも全部中途半端だから、何が来るか分からない、その、教育用途ね、非常に素晴らしい。
そうですね。はい。
だから、もう、今、どうせいろいろちまちま迷ってる全部中途半端なやつは MacBook を買えばいいと。
そうですね。それは思う。あの、何やるか分かんないけど、とりあえず Mac 欲しいんだったら、多分、MacBook
もいいんだけど、ね、多分今何やるか迷ってるようなやつは、きっと何もやんねえから、Air 買えとは思うんだけど。
ああ、確かに、それはそうだ。
ただもう今カメラとかも本当に好きで結構撮ってて撮りだめてるものもあって、Windows でも割と編集やってますよ。でもどうなんだろうぐらいの、なんかやっぱ中途半端なやつは MacBook なのかなとも思うけど、まあ生半可な気持ちで MacBook を手にしてほしくないような気持ちだけど、もうよくわかんなくなってきちゃった。もう何言ってんのかよくわかんないんだけど、簡単に言うと迷ったら Air の13インチを買いなさいっていうのがこの45回の
結論。
僕の教えです。
はい。
教え。すげえな、俺45回になってすげえ偉そうになってんのはきっとお母さんがいないからなん
です、ね。そうですね。もうここでお母さんがね、この目の前にいたらね、コテンパンにされてること間違いなしですからね。
コテンパンになる前にこんなこと怖くて言えないから。そもそも言えないから。
なるほど。
まあまあそんなわけで、はい、iPhone とけない45回。まあ皆様からね、実はいろいろメールとかもいただいてるんですけども、
はい、
まあそれはまあぜひね、お母さんが来てからまたご紹介できればと思いますので、
そうですね、
これからもあのメールどしどし送っていただければ、またツイッター等々でもね、いろいろリプライとかいただければと思います。
はい。
そんなわけで iPhone ほっとけない第45回、この辺で終わりにさせていただきたいと思います。
はい。
ゆきさんありがとうございました。
ありがとうございました。iPhone Hot Okay Presented by Tomato Farmia Doll.